第8課、8月17日から8月24日。この最も小さいもの、暗礁聖句。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。マタイ 25-40 口語訳。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。マタイ 25-40 新共同訳。今週の聖句。マタイ 5-2-16 38-48 ローマ 12-20-21 ルカ 16-19 から31 12-13 から21マタイ 25-31 から46 8月17日安息日午後。今週のテーマ。イエスが他者を、とりわけ傷ついている人や失われた人たちを気遣う人生を送られたことを確認した後なので、私たちは彼が他者への配慮について言いたいことを山ほど持っておられただろうと考えます。実際その通りでした。イエスの教えは実際的であり、神に従う者として生きるとはどういうことかに焦点が合わされています。従って私たちはイエスが公正な行為、親切な行為、憐れみの行為を、つまりイエスがこの地上におられた時に自らなさったような行為を私たちに進めておられることがわかるのです。もし彼の模範に従うのであれば、私たちは彼がなさったように他者を助けるでしょう。イエスはまた天の国について語られました。イエスの説明によれば、天の国は私たちが今でもその一員になることのできる現実のものです。それは地上の国々で見出される一連の優先順位、価値観、道徳とは異なる生き方です。イエスの教えはそのような王国の青写真を示しており、それは私たちがどう神にお仕えするか、また神にお仕えすることにおいてどう他者と関わるべきかということを重視しています。私たちはまた他者に仕えること、彼らの必要を気遣い、彼らを高く上げることが、神に直接奉仕する方法の一つであることに気づきます。8月18日、日曜日。三条の説教の導入。 イエスの最も長い説教、教えを集めたものは三条の説教です。神の国における生活についての三章に及ぶイエスの概説は、八福の教えとして知られるようになった価値観の表明で始まります。問い1、マタイ5-2-16を読んでください。ルカ6-20-23も参照。イエスが幸いであると評された9種類の人たちや価値観に共通する特徴は何ですか？私たちはこれらの言葉を深く霊的に適用するとともに、実際的に読むことも忘れてはなりません。イエスは私たち自身の貧しさとこの世界の貧困を認識しておられることについて語られたのです。彼はまた、義、いくつかの聖書では正義、公正と訳されている。謙遜、憐れみ、平和づくり、心の清さについても語られました。これらの特質が現実のものとなったときに、私たちの人生や世界にもたらされる実際的な変化に、私たちは注目すべきです。このような実際的な読み方は、地の塩、世の光になりなさい、とイエスが弟子たちに勧められた続きの言葉、マタイ5-13-16において重視されます。適切に用いられるとき、塩も光もそれらが加えられた状況の中に違い、変化をもたらします。塩は味を引き出すとともに、それが加えられた食べ物を保存します。塩は私たちが周囲の人たちのためになるべき善人の象徴です。同様に、光は闇を払い、障害物や危険を明らかにし、家や町をより安全にし、少し離れていようと高校の指標となります。暗い夜の光のように、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。マタイ5-16とイエスは言われました。光と塩、いずれの象徴も周囲の人たちの生活に影響を及ぼし、それを向上させるという弟子の責任を私たちに指し示しています。適切に嘆き、心の純粋さを保ち、減り下り、憐れみを示し、平和を実現し、抑圧に耐えるとき、私たちは塩であり、光なのです。それゆえイエスは、時として、過小評価されている価値観、彼の王国の価値観を具現化しなさいという呼びかけで、この説教を始められたのでした。あなたの教会は、地の塩や世の光として、地域社会の中でいかに機能していますか？その一方で、もしあなたの教会がなくなったら、地域社会には どのような変化が生じるでしょうか。8月19日月曜日、善をもって悪に勝つ。私たちがキリストの教えについて考えるとき、彼が話しかけておられた人たちや彼らの生きていた状況に留意することは価値があります。イエスは彼が働く地域の大勢の群衆を引きつけ始められました。マタイ4-25、5-1、3章。そのほとんどは庶民で、ローマ帝国の皇帝の支配下にありましたが、中にはユダヤ人の指導者や宗教指導者たちもいました。庶民の生活は困難でした。彼らには生活上の選択権がほとんどなく、重い税金を課せられ、宗教的伝統によって押しつぶされそうだったのです。イエスはこのような人たちを教える際に、彼らがいかなる状況でも正しく尊厳と勇気を持って生きる生き方を示そうと明らかに意識しておられました。その例の一つがマタイ5-38-48に見出されます。英語ではこれらの命令、もう一方の方も向けよ、侮辱を甘んじて受けよ、シャツさえも与えよ、何でも与えよ、さらに1マイル行け、一層の努力をせよ、は有名で決まり文句になっています。しかし、その馴染み深さは、イエスがここで教えておられる行動や態度の過激さを正しく伝えていません。イエスが描写された状況は、聴衆の多くにとって日常的な体験でした。彼らはしばしば目上の人や主人たちによって暴力的な扱いを受けましたし、しばしば借金があって地主や金貸しに財産を奪われました。またしばしば占領しているローマ兵によって労働を強いられました。イエスは人々に誠実に応じ、虐げる者をふさわしくないほどに優遇し、そうすることによって自分の人間性が失われることに抵抗しなさいと教えられたのです。このような虐げる者たちは自らの権力を行使しようとしましたが、人々は応じ方を選ぶ自由を常に持っており、暴力を用いずに抵抗し寛大に応じることで、人々はなされていた抑圧と不正行為という悪を顕在化させたのでした。問い2、マタイ5-38-48とローマ12-20-21を比較してください。私たちはこれらの過激な行動規範をいかに実行できますか。イエスはあらゆる律法と預言者、私たちがしばしば旧約聖書と呼ぶ聖なる書物を黄金律として知られるようになった簡単な原則に要約なさいました。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも あなた方も人にしなさい。マタイ 7-12。 どれほど犠牲を払おうと、イエスがここで命じておられることを行うために、あなたは今どのような努力をすることができますか。8月20日火曜日。良いサマリア人、問い3。ルカ 10-25 から27を読んでください。イエスに質問した律法学者は、神に受け入れられる生き方をするための旧約聖書の掟の標準的な要約を答えました。これら2つの掟はいかに関連していますか。イエスは何か質問された時、しばしば質問者が求めたのとは全く異なる結論で答えを締めくくられました。レビ記 19-18 の自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという命令に応じて、当時の信心深い人たちの多くはこの隣人の原則の範囲や限度を論じることに多くの時間と労力を割いていたようです。イエスはこの言葉に対する弟子たちの理解を広げようとすでになさっており、隣人を愛するだけでなく、すべての人に善行をするように勧められたことがありました。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。マタイ 5-44-45。 しかし一人の宗教的律法の専門家はイエスを試そうとしたとき、かなり議論されてきたその問題、私の隣人とは誰ですか、ルカ 10-29 を頼みにしました。それに応じてイエスは良いサマリア人の物語を話されたのですが、律法学者の質問に対する最終的な答えは隣人という言葉を定義することではありませんでした。その代わりにイエスは、行ってあなたの助けを必要としているすべての人の隣人になりなさいと実質的に言われました。ルカ 10-36-37 参照。ルカ 10-30-37を読んでください。イエスの教えで共通していたように、彼の最も厳しい批判の矛先は信心深いと主張しながら他者の苦しみにほとんど関心を示さない人たちに向けられました。良いサマリア人の物語を通して、キリストは真の宗教の本質を例示しておられる。真の宗教は制度や信条や儀式にあるのではなくて、それは愛の行為を実行すること、他人に最高の幸福をもたらすこと、真の親切さにあることをキリストは示しておられる。希望への光、 932ページ。各時代の希望、中間、299ページ。イエスはその教えの中で、神に従う者と自称するすべての人にとって、神の召しがどのようなものであるかをはっきり示すために、一人の部外者、神に不忠実だと考えられていた人に注意を向けます。最初にこの物語を聞いた人たちと同様、私たちがイエスのもとへ行き、永遠の命を受け継ぐには何をする必要がありますかと尋ねるなら、結局のところ彼は私たちに言って困窮しているすべての人の隣人になりなさいとお教えになるのです。8月21日水曜日、金持ちとラザロ。金持ちとラザロの例え話の中で、ルカ16-19-31参照。イエスは二人の人、一人の金持ちと一人の極貧の人の人生を対比しておられます。社会福祉も病院も無料食堂もなかったとき、困窮している人、障害のある人、不利な立場にある人たちは、金持ちの家の外で物乞いをすることが一般的でした。金持ちたちは、その苦しみを和らげるために、気前よく彼らの富を少し分け与えることが期待されていました。しかし、この物語の中で、金持ちは苦しんでいる兄弟の困窮に対して利己的で無関心であった。希望への光、1285ページ。キリストの実物教訓、236ページのです。生前、彼らの状況はそれぞれ変わりませんでしたが、死後、神によって裁かれたとき、二人の立場は劇的に逆転しました。問4、ルカ16-19-31と、ルカ12-13-21を比較してください。これら二つの物語の類似点と違うところはどこで、それを通して何と教えていますか。これらの物語のいずれにおいても、この男たちが何か悪いことをして、金持ちになったという証拠はありません。多分、彼らはいずれも一生懸命働き、慎重に管理し、神によって祝福されたのでしょう。しかし、人生、神、お金、他者に対する彼らの態度において、何かが間違ってしまったようで、そのことが彼らに大きな、そして永遠にわたる犠牲を払わせました。イエスの時代の一般的な来世の心象を利用しつつ、金持ちとラザロの物語は、現世における選択が来世にとって重要であることを教えています。私たちの助けを求め、必要とする人たちにいかに応じるかは、私たちの選択と優先順位が明らかにされる一つの方法です。苦しんでいる金持ちに アブラハムが指摘しているように、聖書はより良い選択のために十分すぎる助言を与えています。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。ルカ 16-29。 イエスは富の誘惑、持つことであれ、蓄えることであれ、追い求めることであれ、が私たちを彼の王国や他者から遠ざけ、自己本位や自己信頼へ向かわせる可能性があると教えられました。イエスが私たちを召されたのは、まず彼の王国を求め、私たちが受ける祝福を周囲の人、とりわけ困窮している人たちに分け与えるためなのです。あなたの経済的な状況がどうであれ、人生においてクリスチャンが重点を置く見方をお金やお金に対する愛によって歪められないよう、あなたはいかに注意する必要がありますか。8月22日木曜日。この最も小さいもの。イエスが質問を受け、期待されていたのとは全く異なる答えをなさったもう一つの場面は、マタイ24章と25章に記録されている説教の中に見出されます。弟子たちがイエスのもとに来て、エルサレム神殿の崩壊とイエスの再臨の時について尋ねました。マタイ 24-1-3 章。この質問に対するイエスの拡張された答えの結論は、飢えている人に食べさせること、喉が渇いている人に飲ませること、旅人を歓迎すること、裸の人に着せること、牢にいる人を訪ねることに言及しています。イエスは弟子たちに、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にした、しなかったのは私にしてくれた、くれなかった、ことなのである。マタイ 25-40、25-45-3章と断言なさいました。これは終わりの裁きの描写としてのこの教えのきっかけとなった質問と関連しています。マタイ24章の全体を通じてイエスは弟子たちの質問に直接的に答え、エルサレムの崩壊と時代の終わりに関する印や警告をお与えになりましたが、目を覚ましている必要、再臨の約束を踏まえて正しく生きる必要を強調なさいました。マタイ25章の前半部分では、賢い乙女と愚かな乙女の物語が予期せぬ、あるいは遅れた、帰還に備える必要を進めており、三人のしもべの物語は、待っている間、正しくかつ生産的に生きる必要を訴えており、次のヤギと羊の例え話は、神の民が励むべき務めに関して一層具体的です。問5。マタイ 25-40 31から46を読んでください。イエスはここで何と言っていますか？なぜこれは行いによる救いではないのですか？しかしイエスの言葉は救いに至る信仰を持つことが真に意味することについて何を教えていますか？イエスの言葉、私たちが他者に奉仕するとき、それは彼にしているのであるという言葉によって私たちの関係や態度はすべて変えられるべきです。イエスを食事に招いたり、病院や刑務所にいる彼を訪ねたりすることができるとしたらと想像してみてください。イエスは私たちがこのような奉仕を近隣社会の人たちにするとき、彼にそうしているのだとおっしゃいました。このようにしてイエスはなんと素晴らしい機会を私たちに与えておられることでしょう。イエスがこれらの聖句の中で言われたことを祈りつつ読んでください。イエスがご自分を飢えている人、裸の人、牢に入れられている人とほとんど同一視しておられることを私たちはどう理解したらよいのでしょうか。このことはなんと説得力のある義務を私たちや私たちの生き方に課していますか。8月23日金曜日、さらなる研究。参考資料として各時代の希望第54章、良いサマリア人。第70章、私の兄弟であるこれらの最も小さいもの。キリストの実物教訓第21章、大きな淵が置いてあって。第27章、私の隣人とは誰のことですかを読んでください。キリストは隔ての壁、利己主義、国民と国民を隔てる偏見を打破し、人類家族全体に対する愛を教えになっている。主は利己主義が規定する狭い囲いから人々を引き上げ、すべての国境線や社会の人為的な差別を排される。主は隣人と見知らぬ他人、また友人と敵の区別をなくされる。そして私たちにすべての困窮者を隣人と見、世界を私たちの伝道地とみなすように教えになっている。希望への光、1141ページ。思い煩ってはいけません、54ページ。黄金律の標準はキリスト教の真の標準である。これに達しないものは皆偽物である。キリストがご自身をお与えになるほどの価値をお認めになった人間を低く評価するように人々をさせる宗教、人間の必要や苦しみや権利に対して無関心にするような宗教は偽の宗教である。貧しい人、苦しむ人、罪深い人の要求を軽んじることによって、私たちは自分がキリストに対する反逆者であることを立証する。キリスト教が世にあって このように力がないのは、人々がキリストの名を称しながら、その生活においてキリストの品性を否定しているからである。希望への光、1180ページ。思い煩ってはいけません、180ページ。話し合いのための質問。1. 今週学んだ聖句であなたが好きなものはどれですか？なぜそれが好きなのですか？ 2. 木曜日の研究の聖句は真理を持つことに必然的に伴うものをいかに示していますか？話し合いのための質問、終わり。まとめ。イエスの教えは、神の国の市民や死者である人たちにとっての異なる生き方をはっきり示しています。イエスは、旧約聖書の土台に立脚して、貧しく虐げられている人たちへの気遣いを重視するように改めて訴え、それを拡張し、彼の弟子たちが再臨を待つ間、同情と憐れみの民として生きることを強調なさいました。第8課を終わります。